自分はそっと書斎へ帰って、寂しくペンを紙の上に走らせていった。縁側では、文鳥が父と鳴く。折々は、千代千代とも鳴く。外では、木枯らしが吹いていった。夕方には、文鳥が水を飲むところを見た。細い足を、壺の縁へかけて、小さいくちばしに受けたひとしずくを、大事そうに、仰向いて飲み下している。この分では、一杯の水が10日ぐらい続くだろうと思って、また書斎へ帰った。晩には箱へしまってやった。寝るとき、ガラス戸から外を覗いたら、月が出て、霜が降っていた。文鳥は箱の中で、ことりともしなかった。開ける日もまた、気の毒なことに、遅く起きて、箱から籠を出してやったのは、やはり8時過ぎであった。箱の中では、とうから目が覚めていたんだろう。それでも文鳥は、一向、不平らしい顔もしなかった。籠が明るいところへ出るや否や、いきなり目をしばたたいて、心持ち首をすくめて、自分の顔を見た。昔、美しい女を知っていた。この女が、机にもたれて何か考えているところを、後ろからそっと行って、紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして、首筋の細いあたりを上から撫で回したら、女は物憂げに後ろを向いた。その時、女の眉は心持ち、八の字に寄っていた。それで、目尻と口元には、笑いが刻していた。同時に、格好の良い顎を、肩まですくめていた。文鳥が自分を見たとき、自分は、ふと、この女のことを思い出した。この女は、今嫁に行った。自分が、紫の帯揚げでいたずらをしたのは、縁談の決まった2、3日後である。えつぼにはまだ泡が8分通り入っている。しかし殻もだいぶ混じっていた。水入れには泡の殻が一面に浮いて、痛く濁っていた。変えてやらなければならない。また大きな手を、カゴの中へ入れた。非常に用心して入れたにもかかわらず、文鳥は白い羽を乱して騒いだ。小さい羽が一本抜けても、自分は文鳥にすまないと思った。殻はきれいに拭いた。拭かれた殻は木枯らしがどこかへ持って行った。水も変えてやった。水道の水だから大変冷たい。その日は一日、寂しいペンの音を聞いて暮らした。その間には、折々、千代千代という声も聞こえた。文鳥も寂しいから泣くのではなかろうかと考えた。しかし、縁側へ出てみると、二本の止まり木の間を、あっちへ飛んだり、こっちへ飛んだり、絶え間なく、行きつ戻りつしている。少しも、不平らしい様子はなかった。夜は箱へ入れた。明くる朝は目が覚めると、外は白い霜だ。文鳥も、目が覚めているだろうが、なかなか起きる気にはならない。枕元にある新聞を、手に取るさえ難儀だ。それでも、タバコは一本吹かした。この一本を吹かしてしまったら、起きて、籠から出してやろうと思いながら、口から出る煙の行方を見つめていた。すると、この煙の中に、首をすくめた、目を細くした、しかも心持ち、眉を寄せた、 昔の女の顔がちょっと見えた。自分は床の上に置き直った。寝巻きの上へ羽織を引っ掛けてすぐ縁側へ出た。そうして箱の蓋を外して文鳥を出した。文鳥は箱から出ながらチヨチヨと二声鳴いた。三重吉の説によると、慣れるに従って文鳥が人の顔を見て泣くようになるんだそうだ。現に三重吉の飼っていた文鳥は、三重吉がそばにさえすればしきりにチヨチヨと泣き続けたそうだ。のみならず、三重吉の指の先から絵を食べるという。自分もいつか指の先で絵をやってみたいと思った。次の朝はまた怠けた。昔の女の顔もつい思い出さなかった。顔を洗って食事を済まして、初めて気がついたように縁側へ出てみると、いつの間にかカゴが箱の上に乗っている。文鳥はもう止まり木の上を面白そうにあちらこちらと飛び移っている。そうして時々は首を乗してカゴの外を下の方から覗いている。その様子がなかなか無邪気である。昔、紫の帯揚げでいたずらをした女は、襟の長い、背のすらりとした、ちょっと首を曲げて人を見る癖があった。泡はまだある。水もまだある。文鳥は満足している。自分は泡も水も変えずに書斎へ引き込んだ。昼過ぎ、また縁側へ出た。食後の運動方々、5、6軒の周り園を歩きながら所見するつもりであった。ところが出てみると、泡がもう七分型尽きている。水も全く濁ってしまった。書物を縁側へ放り出しておいて、急いで絵と水を変えてやった。次の日もまた遅く起きた。しかも顔を洗って飯を食うまでは縁側を覗かなかった。書斎に帰ってから、あるいは昨日のようにうちの者がカゴを出しておきはせぬかと、ちょっと縁へ顔だけ出してみたら、果たして出してあった。その上、絵も水も新しくなっていた。自分はやっと安心して首を書斎に入れた。途端に文鳥はチヨチヨと鳴いた。それで引っ込めた首をまた出してみた。けれども文鳥は再び鳴かなかった。けげんな顔をしてガラス越しに庭の霜を眺めていた。自分はとうとう机の前に帰った。書斎の中では相変わらずペンの音がサラサラする。書きかけた小説はだいぶんはかどった。指の先が冷たい。今朝生けた桜摘みは白くなって、薩摩ごとくにかけた鉄瓶がほとんど冷めている。炭取りは空だ。手をたたいたが、ちょっと台所まで聞こえない。立って戸を開けると、文鳥は例に似ず、止まり木の上にじっととどまっている。よく見ると、足が一本しかない。自分は炭取りを縁に置いて、上からこごんで、かごの中を覗き込んだ。いくら見ても足は一本しかない。文鳥は、この華奢な一本の細い足に、蒼みを託して、黙念として、 カゴの中に片付いている。自分は不思議に思った。文鳥について万事を説明した三重吉もこのことだけは抜いたと見える。自分が炭取りに炭を入れて帰った時、文鳥の足はまだ一本であった。しばらく寒い縁側に立って眺めていたが、文鳥は動く景色もない。音を立てないで見つめていると、文鳥は丸い目を次第に細くしだした。大方眠たいのだろうと思って、そっと書斎へ入ろうとして一歩足を動かすや否や、文鳥はまた目を開いた。同時に真っ白な胸の中から細い足を一本出した。自分は戸を立てて火鉢へ炭をついだ。小説は次第に忙しくなる。朝は依然として寝坊をする。一度うちの者が文鳥の世話をしてくれてから、なんだか自分の責任が軽くなったような心持ちがする。家の者が忘れるときは、自分が餌をやる、水をやる、カゴの出し入れをする。しないときは家の者を呼んでさせることもある。自分はただ文鳥の声を聞くだけが役目のようになった。それでも縁側へ出るときは必ずカゴの前へ立ち止まって文鳥の様子を見た。大抵は狭いカゴを苦にもしないで二本の止まり木を満足そうに往復していた。天気の良いときは薄い日をガラス越しに浴びてしきりに泣き立てていた。しかし三重吉の言ったように、自分の顔を見てことさらに泣く景色はさらになかった。自分の指から直に餌を食うなどということは無論なかった。折々機嫌のいい時はパンの粉などを人差し指の先へつけて竹の間からちょっと出してみることがあるが、文鳥は決して近づかない。少し不遠慮に突き込んでみると、文鳥は指の太いのに驚いて白い羽を生み出してカゴの中を騒ぎ回るのみであった。二三度試みた後、自分は気の毒になってこの芸だけは永久に断念してしまった。今の世にこんなことのできる者がいるかどうだか、甚だ疑わしい。おそらく古代のセイントの仕事だろう。三重吉は嘘をついたに違いない。